では拝読いたします。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは立法の説明にあたったレビ人のと共に民全体に言った。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆立法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものにはそれを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。アーメン。本日は特別賛美としまして、孫本兄弟に、誠の光という、賛美をですね、お願いすることになっております。
はい、キム・ソンホンさんの特別賛美の前に短くですね、孫本さんのご紹介をさせていただきたいと思いますが、先週の週報にも記載いたしましたけれども、キム・ソンホン兄弟さんはですね、兄弟さんはどっちかにせいっていう話ですね。キム・ソンホンさんは、韓国プサンのスヨンロ教会のご出身であられます。で、どうして今日本にいらっしゃるかと言いますと、ソンホンさんは向こうでですね、音楽の大学で音楽の学びをされて、そして音楽の宣教を持ってですね、音楽の賜物を用いて、日本で宣教の働きをしたいというそのようなビジョンを主から与えられまして、そして今年の2月からでしょうか、福岡新生キリスト教会の方でワーキングビザを持ちながらですね、働き、そして日本語の勉強をされております。そして今回東京に用事がありましたのでいらっしゃいました。そして、ゆくゆくは今祈っているところですけれども、東京でもう一度音楽の学びをさらに、していきたいということで、先日ですね、東京のある音楽某音楽大学の方で、見学をしてまいりました。本当にですね、宣教への思いを持ちながら、また賜物を用いて日本宣教のためにそのように尊い働きをしたいという願いを持って、今日もですね、この礼拝に参加し、また特別賛美を捧げてくださいます。本当に感謝を持ってですね、心から大きな拍手を持ってお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。
いところ光が来て天が開く天使も歌う闇に迷う君のために真の光をイエスが来た愛を探して君を寂しく苦しむ君のために暗闇越えて命
ごとお祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日の礼拝に表されたあなたのご栄光を覚えて心から感謝いたします。あなたが今生きて誠の光となって私たちを導いておられ、私たちを最後までまた固く私たちの手を握り導いてくださっていることを信じて心から感謝いたします。主よ、どうぞこれから捧げる礼拝がただあなたの栄光のために捧げられる礼拝となりますように、聖霊様豊かにこのところに臨んでくださり、私たち一人一人を導いてください。またどうぞ暗闇に座したる私たちの心もまた新たに御言葉を持って光照らしてくださり、行くべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。悲しんではならない、主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源であると、今日御言葉の通り私たちにその力を与えてくださり、あなたの愛に立ち返る時とならせてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、心から感謝いたします。本当にですね、キム・ソンホンさんの本当に美しいですね、聖霊十万の声賛美を聞けたことを本当に心から感謝し、また主の皆を褒めたたえます。これも一つの本当に世界宣教のですね恵みであることを覚えます。大変上手なですねこの日本語ですけれども、実はですね7月からソンホンさんは日本語を勉強しましたの、2月から7ヶ月だけです、日本語。そしてしかもほぼ独学です。さすがですね、音楽の賜物があるだけ耳がいいんだろうなと思っておりますけれども、本当に綺麗な、私以上に綺麗な日本語をですね、お話になられる方です。これからですね、主の導きを祈りつつ、学びの方に入っていきたいと願っておられますので、ぜひ私たちも共に、キム・ソンホンさんのこれからの歩みを覚えてお祈りしていきたいと思います。また今日は敬老祝福式の恵みに共に預かることができましたことを本当に感謝いたします。今日はですね、契約の愛に生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。この先ほど敬老祝福式を行いましたけれども、ある方のですね本に、若い時には様々な願いがあり、それこそ欲も働いてですね、なかなか 心が定まらない時間を若い時というのはですね、多く過ごすわけですけれども、でも年を重ねることの大きな素晴らしさは、この世のことがですね、いかに虚しいかということを知り、そして主だけにより頼んでいく、そのことを年を重ねることを通して知り、平安に預かっている、それが年を重ねた者の幸いであることですね、ある方の本で書かれておりました。まさに先ほど孫王さんが賛美してくださいましたように、誠の光なるイエス様、このお方が道であり真理であり命である、そのことを人生を通して、長年の歩みを通して、私たちは練られて練られてですね、その確信に至っていく、信仰の確信に至っていく。ですから今日ここにですね、お立ちになった皆さんは、そのように本当に尊い私たちの信仰の先輩であることを、また人生の先輩であることを心から感謝いたします。このですね、ことわざに老いたる馬は道を忘れずというですね、そういうことわざがありますけれども、これもまさにですね、私たちが道に迷った時には、いろんな道を歩んできた年老いたですね、この馬に聞くと、しっかり正しい道に行くことができる。それは人生を経験されたですね、年を重ねたこと人ほど、人生のさまざまなことをですね、この経験しておられる。なんか馬に例えるとちょっとですね、なんか失礼なような気がしますけれども、でもそのように信仰者であるならば恵みをたくさん受けている。ですから、ぜひそのことをですね、今日、敬礼を迎えた方は、本当に喜びながら歩んでいかれてほしいというふうに思います。嘆きながらではなくしてですね、年老いちゃったではなくしてですね、また一つ年取っちゃった。また一年、主の恵みに預かった。また一年、主に生かされた。ぜひそのような喜びでですね、本当に私たちにぜひその恵みを述べ伝えていただきたいと、心から願い祝福をお祈りいたします。今日ですね、イザヤ書の中に、山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主は言われると、そのような御言葉を聞きました。今日はこの契約の愛に生きるとタイトルをつけさせていただきましたけれども、この契約は神様が私たち人間に与えてくださった愛であり、また祝福の約束であります。昨日ですね、皆さんの教会の祈りの中で、永井真奈美姉妹を中心としたこの聖書絵本コンサートが開かれました。子供たち、新しくですね、チラシを見て来られたということが二組三組、このご近所から来られたことは、本当に大きな主の栄光であることを覚えます。その中で、今回はですね、このノアの箱舟の絵本を共に読みました。そして、昨日もですね、台風の影響で曇り空でしたけれども、教会の中はですね、虹がかかりました。教会学校のですね、子供たちが先週描いてくれた綺麗な虹が、ですね、みんなの前に広げられました。創世記の6章から9章によって、このノアさんのですね、物語が語られておりますけれども、それは、私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる、そして虹が表された時、それは私があなた方を祝福する、そしてその祝福はとこしえに変わることがない、それを印を持って私たちに虹を表してくださる、その約束がノアさんのですね、この物語の中に聖書の記事で書き記されております。そしてこの契約は後にアブラハムに、そしてイサクに、ヤコブに、モーセに、そしてご存知のダビデ王様にと契約が続いていくわけです。イスラエルの民はどこに行くときにおいても、その契約を思い起こしながら、ダビデの契約は決してとこしえに変わることがない、どんなに貧しい中に置かれても、それこそ神様の裁きとして災いが起こっても、それでもダニエルもですね、聖書の中で祈っています。あなたの憐れみとあなたの慈しみは決して変わることがない、だから私たちを助けてください、契約を思い起こしてください、そのように聖書には記されています。そして2000年前、この契約はイエス・キリストという 神の一人子なるお方の十字架と、そして復活によって、それが本当のもの、実現して、今私たちがイスラエル民族だけではない、それこそ今日、韓国からキム・ソンホンさんがいらしておられます。韓国の上にも、日本人の上にも、中国人、すべての全人類のために、信じる者にはすべてこの永遠の契約が成就していく。その約束として、イエス様が私たちのもとに使わされて来られました。今日私たちはネーミヤ書を読んだときに、ご存知のようにネーミヤ書は、イスラエルの民がバビロンというですね、この強い国に捕らえられていってしまった。そしてその後、やっと解放の時が来て、バビロンに捕らえられていった人、その力に捕らえられていった人にも解放が起き、そして再びエルサレムの地に帰ってくる。人々はそこから新しく第二神殿と言われるですね、神殿を建て直していく。その者たちに一人一人が召されていくわけです。今日のネヘミヤではその神殿の城壁を建てていく。そのような記事がこのところで一章から記されています。けれどもそれを立て上げていくときには様々な敵の妨害があって、なかなかスムージーには立てることができない。けれどもその城壁が立て上げられたとき、ネーミヤを通して立法の書、すなわち聖書の御言葉が語られていきました。このところでですね、8章の先ほどですね、聖書で読んでいただきましたネーミヤ書8章の1節を読むと、この時民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになっていた。みんなが集まってですね、まさに心が一つになっていたということです。外から見れば一人の人のように、何人もいっぱいいるんじゃなくて一人の人のようになっていた。心を一つにして神様の御声に耳を傾けていた。まさにそのような礼拝が再び捧げられていた。そのような光景がここで書かれています。そしてその時、主は民全員に旧説からの言葉を述べます。今日はあなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分けてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。アーメン。この大変有名なですね、ネーミヤの主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である、その御言葉がここで語られていきます。皆さんの日々の生活の力の源と言われるものは何でしょうか。私はよく好物は何ですかと昔からですね、聞かれるんですけど、昔から聞かれるわけで、昔ですね、聞かれるときに、昔から答えることは、肉です。ですね。ちょっと見かけによらないと言われますけれども、魚かなと思って、とても魚じゃない。お肉が大好きなんですね。肉がエネルギーのですね、源という方がいらっしゃるでしょうか。お肉、日野原先生はですね、もちろん日野原先生は御言葉、主が命の御言葉ですね、この力の源で、でも最後ですね、ギリギリまでステーキを食べておられる。これがなんか大きなニュースになってですね、なんか申し訳ない気がしますけれども、でもお医者さんである日野原先生が、やっぱりお肉からですね、しっかり栄養分を取っていく、これは重要なこと。皆さんにとって、まあお肉とは言わないですけれども、力の源となる。日々の生活の中で私たちは迷います。失望します。その時皆さんの力の源となっているものは一体何でしょうか。聖書は、それはあなたたちの力の源となることは、主を喜び祝うことだ。神様を喜び祝うことです。そのように語っています。まさにそうであります。私たちの人生が、いろいろと様々な試練に悩まされるとき、問題、課題が日々私たちの前には山積しております。今世界中において、日本においてですね、世界中でそれらの問題がもうあちくらこちらと増え広がっていく、この暗い時代ですね、終わりの時代に私たちは置かれています。その時に私たちはその現実を見ると、自分の弱さに倒れ、 不信仰になり不平不満を言い、神様から心が次第に離れていってしまう。とても今私たちの生活を見るなら、とても喜べたもんじゃない。とても喜ぶのは無理です。むしろこのような終わりの時代はもう悲しんで、それこそですね、今日のネーミアに書かれて、悲しんで嘆いて嘆いて、そういう時代です。目に見えるところにおいては確かにそのような時代です。私たちは涙を流して神様にですね、救いを求めて祈らなければならない。けれどもそれにも増して主を喜び祝うこと、それがあなたたちの力の源である。すなわちそれは、じゃあ主を喜び祝うとは一体どういうことなんでしょうか。今日契約の愛に生きるとタイトルをつけましたけれども、先ほどノアの箱舟の時に語られた決して変わることのない契約、アブラハム、イサク、ヤコブから続くずーっと変わることのない、そしてイエス・キリストを通して私たちに実現したこの契約、私たちがその契約を思い、どんなに貧しき中にあたっても、どんなに私たちが弱くても、神様の契約は、神様の愛は常しえに変わることがない、これを喜びながら生きることではないでしょうか。今日イザヤ書の54章でですね、読みましたように、山が移る、丘が揺らぐ。今朝も地震がありましたね。はい、ボケていたわけじゃ、寝ぼけていたわけじゃないですね。地震があちらこちらで起こっています。そのように山が移り丘が揺らぐこともあろう、私たちの日々の生活においても様々な問題課題が押し寄せてきます。けれども、しかし私の慈しみはあなたから移ることはない、私の結ぶ平和の契約が揺らぐこともない、あなたを憐れむ主はそのように語っている。私たちは自分たちを見れば信仰は出てこないですね。こんなにそれこそ語られても、こんなに主の恵みをいただいていても信じることができない、本当に不信仰な私たちの姿を思うとき、でもそれでも主の慈しみは私たちから移ることがない。主が語られた、ノアの時に語られたあの祝福の契約は、主に従い主を愛する者には子子孫孫に至る祝福を与えます。これは決して揺らぐって移っていくことがない、これが神様の約束です。私たちは何を喜ぶんでしょうか。この契約を喜ぶんです。私たち現実、私たち自身を見るのではなくして、主が私たちに語っておられる契約を喜ぶのがクリスチャンです。約束をいつも語られている御言葉を思い起こしながら、思い起こしながら、嘆いてはならない、悲しんではならない、主を喜び祝いなさい。今日まで主が私たちに御言葉を語り、どのように導いてくださったか、主を褒めたたえなさい。これが私たちの力の源であります。その愛はどこによって表されたか、今日ローマ書のですね、信徒への手紙8章ともに購読したところをご一緒に開きたいと思います。285ページ。ローマの信徒への手紙8章。パウロはこのところで神の愛がどのように表され、そして神の愛、イエス・キリストに表された神の愛が確かなものであるか、それこそ思い起こすように、パウロは今日のローマの信徒への手紙8章31節からのところで語っています。すなわち、私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださっているのです。これです。私たちが喜び祝うことは、私たちがどんな貧しさの中にあたっても、それこそ罪に陥る時でも、 イエス様が私たちのために取りなし続けてくださっている。この愛の契約です。神様が私たちに与えた契約というものは、私たち側から始まったものではありません。パウロがロマ書の5章で語るように、まだ私たちが罪人で、神に敵対していた、その時にもうすでにイエス・キリストの十字架は成し遂げられたではないか。私たちの罪や弱さ、それをさらに覆い、それに先回って成し遂げられたのがイエス様の救いの御業であります。この契約は私たちがいくら話そうと思っても、私たちが不信仰ゆえに神様の手を離してしまいそうになっても、神様は変わらずに私たちの手をしっかりと握っていてくださる。だからパウロは語ります。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるでしょうか。どんな問題も、どんな悪霊の力、サタンの力をも、またどんな人の技をも、私たちをキリストの愛から決して離すことができない。これが契約の愛です。私たちは日々それを思い起こしながら生きるとき、貧しさに失望するのではなく、ただ現実を見て嘆き悲しむのではなく、イエス・キリストに表されたこの愛の契約を思い起こすことができるんです。その時、私たちはまさにこの契約ゆえに表された主を喜び、そして祝うことができるのではないでしょうか。私たちの現実にそれは左右されないということです。私たちの世界の状況に神様は左右されないということです。主は常に変わらないお方であるということです。主の真実とこの慈しみは決して移っていくことがないということ。私たちは今日もう一度この神様が私たちに与えてくださったイエス・キリストを通して成し遂げてくださった十字架の愛、そして復活を通して私たちに日々聖霊十万の恵みを注いでくださり、私たちをいつも引き上げてくださる。落ち込んだ時にも御言葉を持って、また御霊を持って神様の契約の愛に立ち返らせてくださる。この愛を喜び祝うものとなりたいと願います。ここにロマ書の最後の箇所に、八章のですね、このところに書かれております。38節、39節をご一緒に読みましょう。285ページ、ローマの信徒への手紙、八章。38節、39節をご一緒に読みたいと思います。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。アーメン。これ、喜び祝わずにいられるでしょうか、皆さん。これほど確かなものが、いいですか、皆さん、神様の契約は昨日今日与えられたんじゃないんですよ。それこそ、御子は万物のために作られた。それはもう永遠の初めから、万物の初めからイエス・キリストを通して私たちに確かなものとして約束されているのが契約なんです。神様の愛なんです。これは私たちの側において変えることができない、私たちの弱さで揺らいでいくようなそんな不確かなものではありません。私たちはもう一度この、それこそ、大地が揺れ動くようなこの時代の中にあたって、また、終わりの時代だからこそ、様々な出来事が、私たちの身の回り、生活にも起こってきます。けれども、私たちを、決して、この契約ゆえに、キリストイエスの愛から、離すことのない、その神様の愛を、心から褒めたたえながら、共にいよいよ、主のために仕えていく私たちとなりたいと願います。主を信頼し、力を持って、力を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、主なる神を愛しなさい。そして隣人を自分のように愛しなさい。この御言葉が、私たちがこの契約を喜ぶがゆえに、私たちは必ず このすべてを、語られたすべてを、私たちの人生をもって、主が必ず成し遂げてくださり、私たちそれぞれにおいて栄光を表してくださることを信じます。それゆえに今日、新しい週間、いや私たちの人生が主を喜び、祝い、そこから力をいただいていく幸いな人生となりますように、共にお祈りしていきたいと思います。最後にですね、皆さんご存知のジョン・ウェスレーという人がですね、最後臨終の時に言った言葉を皆さんに紹介して終わりたいと思います。今日、インマニュエルという賛美を捧げましたけれども、まさに最後、ジョン・ウェスレーというのはですね、この世界宣教のためにもまたですね、このリバイバルのですね、生徒たちのリバイバルのためにも、主に大きく用いられた大きなですね、このジョン・ウェスレー、そしてチャールズ・ウェスレーという人は多くの賛美をもですね、その改心から提供しておられる方ですけれども、このジョン・ウェスレーが亡くなっていくですね、このその時にジョン・ウェスレーがこのように最後の言葉を残しています。かくしてその彼の上にもついに臨終の時が訪れた。ある家に住むですね、この彼の身はいよいよ衰弱しきって、もはや文字さえ書けなくなった。死の前日、彼は取り囲む教友たちに祈りと賛美を求めた。その直後、彼はアーメンと力強く唱和し、周囲の者の手を握りさよならを言った。その後さらに最後の力を振り絞るように両手を天にかざし、あたかも凱旋の歌を歌うがごとく、このように言った。最も良いことは、神が我らと共におられるということである。アーメン。これです。ですね。最後に私たちの人生も、それぞれの人生の歩みの中で、主がいかに私たちに幸いを与え、主が共にいてくださった。これが最も私の人生によって幸いであった。私に契約を持って導いてくださる主が私と共に生き、私と共に働いてくださった主がおられるインマニュエルこそが私の人生の最大の祝福であった。このように私たちが最後告白し、恨みつらみじゃなくてですね、最後のことは重要ですね。ですね、備えることはできません。ですから日々聖霊の恵みの中で私たちはやがてみんなに訪れます。やがてすべての人に最後の時が来ます。その時に私たちが主に栄光を返す最後を迎えることができるように、今日語られた御言葉の通り、私たちは主を喜び、祝いながら力強く歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、心からあなたの皆を褒めたたえ、感謝いたします。今日語られた御言葉が私たちの力の源となることを信じて心から感謝いたします。主をどうぞ今日から始まる、また私たちの新しい一週間、いや私たちの人生がすべて主に栄光を開始する人生となりますように、また宣教の人生となりますように、どうぞどうぞ聖霊様豊かに今日集いし、私たち一人一人のうちに臨んでくださり、日々倒れそうになる私たちです。弱い私たちです。どうぞ常しえに変わらないあなたの契約を日々思い起こさせてくださり、主を喜び祝うことができますように、今日語られた御言葉が今日集われたお一人お一人に身を結んでいく新しい一週間や人生となりますように、主を期待いたします。どうぞ今日ここに集っていない方々の上にもあなたの新たな恵みと祝福が新しい一週間も豊かに注がれますように、そしてどうぞ全世界においていよいよ主の栄光が、神の国が、この神の国がもたらされますように、主をどうか国々に栄光を表してください。教会を強め、生徒たちを励ましてくださいますようにお願いいたします。今日この時を心から感謝し、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。